知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第23回目の今回は、桐生市介護予防教室の口腔ケアについて、桐生市保健福祉部長寿支援課係長の竹井紀子さん、保健師の大竹美佐子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。竹井さん、大竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。さあ本日は桐生市役所の長寿支援課からお二人に来ていただいております。今日は介護予防教室の口腔ケアについてのお話をしていただきます。まず長寿支援課とはどのようなお仕事をしている部署なんでしょうか。
はい、長寿支援課は介護保険料の管理をする介護管理係と、介護保険の認定調査更新やサービスなどを担当する介護審査給付係、そして介護予防事業と在宅高齢者福祉を担当する長寿支援係の3係で構成されています。はい、主に介護保険や介護予防と高齢者福祉に関わる事業を担当している課となっています。
はい、介護保険ですね。前回の金子さんからも介護保険についてはお話聞かせていただきました。高齢者が対象となりますよね。
はい、そうです。ところで宮坂さん、
はい、
桐生市の65歳以上の人の人口割合はどれくらいかご存知ですか。
そうですね、桐生市は高齢者の方が多いと言われていますから 25% くらいでしょうか。
そうですね、もう少し高い 29% で、群馬県内12市の中では一番高い割合となっています。
はい、
高齢者の皆さんができるだけいくつになっても自分の足で歩けて、お口の機能がよく美味しく食事ができて、活動的に生き生きとした毎日が過ごせるようお手伝いをしたいと思っております。
それは私たちも年を重ねるごとにいつまでも元気で過ごしたいと思いますよね。
そうですね、そこで介護予防教室を開催することにしました。
介護予防教室とはどのようなことを実践しているんですか。
はい、ここ5年の内容ですと、平成20年度には必要な栄養を効率よく食べられる知識とお口の清潔を保つことや、飲み込む機能の維持と向上に関する知識を普及することで、高齢者の方の食生活の改善と生活機能の向上を図ることを目的に、栄養改善とお口の機能の向上のプログラムを介護予防教室として実施いたしました。
はい、
21年度には転倒防止のための運動とお口の機能の向上を目指した口腔ケアを取り入れて実施しました。また22年度に運動器の機能向上、栄養改善、そして口腔機能の向上の3つのプログラムを実施することで、より健康が維持されるということを広く皆さんに知ってもらうこととしました。それからはこの複合プログラムで実施しています。
はい、
そして22年度は1コース3日間で運動、栄養、そして口腔の教室を市内の5カ所で実施しました。23年度には1コース5日間でやはり市内5カ所で実施し、名称を介護予防教室からいつまでも笑顔で生き生きとした毎日が過ごせる生活をイメージして、にっこり楽々教室と変えました。そして今年度については1コース8日間にして、口腔機能の向上プログラムを2日間に増やし、内容の充実を図りました。
なるほど、ずいぶん回数を増やしたんですね。それだけ外へ出ていく機会が増えると閉じこもりの予防にもなりますよね。複合プログラムというのは具体的にはどのようなことをしているんですか。
それでは詳しい内容は担当の大竹からお話をさせていただきます。
はい、それではご説明させていただきます。
はい、
複合プログラムの運動器の機能向上では、高齢になって使わないでいると衰えてしまう筋肉を知ってもらい、 その予防のための筋力トレーニングやストレッチ体操を健康運動指導士が指導し、みんなで一緒に実習します。平成23年度にはその健康運動指導士の所属する NPO 法人日本健康運動指導士会群馬県支部の方々に桐生歯科に合わせた桐生市独自の介護予防体操元気おりおり体操を作成してもらいました。
元気おりおり体操ですか。面白い名前ですね。
はい、上毛かるたはご存知ですか。
もちろん知ってますよ。
では宮坂さん、
はい、
その中で気は何でしょう。
気、桐生は日本の旗所ですね。
その通りです。それなので旗織りの動作を入れた筋力アップのための体操になっていて、お子さんから高齢者までお元気な方なら誰でも楽しくできる体操です。
旗織りの動作を入れた筋力アップのための体操、面白そうですね。ぜひ今度私も体操してみたいと思います。
ぜひやってみてください。
はい、
一通り体操すると軽く汗をかきますよ。あ、それでは話を戻しまして、
はい、
複合プログラムの栄養改善の方に移らせていただきます。
はい、
栄養改善では管理栄養士が栄養のバランスの取り方のお話をしてカルシウムアップの試食をします。昨年度はカルシウムたっぷりのスイトンでした。今年はまた違った試食をしていただきます。
いいですね。食べることができるんですね。
はい、簡単にお家でもできるものを管理栄養士が紹介してくれます。みんなでワイワイと喜んで試食できるのは楽しいと思います。
そうですね、みんなで食べるって楽しいですよね。私もそのレシピ知りたいです。
はい、後でレシピをお教えいたしますね。
ありがとうございます。楽しみにしています。
はい、食べることは楽しいですよね。
うん、
いつまでも自分の歯で美味しく食べられることは身体機能や生活機能の向上の基本です。高齢になってくると小食になる人が多く、これが低栄養の状態に陥りやすくなります。歯や口腔に問題があって噛む力や飲み込む力が弱くなって食べられない人もいますし、病気が原因で買い物や食事作りが困難になってこの低栄養状態になる人がいます。タンパク質、エネルギーが不足するとそれを補うために筋肉や脂肪が使われて身体機能が低下してしまいます。その状態を改善する方法を管理栄養士が教えてくれます。
そうですか、食べることっていうのは大事なことですね。
そうですね、低栄養状態を良くすることが食べることの目的ではありません。それ以上に大切にしたいのは食べる楽しみです。自分の口で旬のものや好物を食べる楽しみや、家族や友人と食卓を囲む楽しみ、献立を考える楽しみ、作る楽しみなど生活のあらゆる場面に関わる食べる楽しみを大切にすることで、体や頭を使ったり人と交流する機会がおのずと増えていきます。それがひいては自立した暮らしや生活の質を向上させることにつながります。
確かに食べる楽しみは気持ちが豊かになりますよね。
はい、そうですね。ですからお口の機能を維持していないとなかなか食べる楽しみは出てこないと思います。
確かに虫歯があると食べても美味しく感じないですよね。
はい、本当に美味しく感じませんね。食べる、話す、表情を豊かにするなど元気で楽しい生活の要となるのはお口の機能です。複合プログラムの口腔機能の向上ではお口の健康を総合的に学んでいただきます。歯科の先生からは誤嚥性肺炎のお話をしていただき、歯科衛生士さんからは実際のお口のお手入れの方法とお口の体操を教えていただいています。
はい、先ほどお話にもありましたが誤嚥性肺炎ですか。
はい、高齢者に多いものです。これは食べかすなどから繁殖したお口の中の細菌を知らないうちに肺に吸い込んでしまうことによって起こる肺炎です。肺炎は高齢者の死亡原因の第3位で、9人に1人が肺炎で亡くなっていることから特に注意が必要です。歯科の先生がパワーポイントを使って分かりやすく説明してくれます。
そうですか、食べかすなどで肺炎になってしまうんですね。
はい、怖いですね。ですから口腔ケア大事なんですね。お口の中が汚れたまま、歯が悪いので硬いものは食べない、人と話す機会がないという状態では体は動いていても口腔機能がどんどん衰えてしまいます。 そうなるとお口から食べられなくなることはもとより、先ほどお話ししました低栄養状態、誤えん、運動機能の低下、生きる楽しみの消失などと生活の全般にわたって質を損なうことにつながってしまいます。
そうですね、その通りですね。
はい、しっかり噛んで食べることにより顎と喉の筋肉が鍛えられ、噛む機能と飲み込む機能が向上します。唾もよく出るようになり消化が助けられます。さらに噛むことにより脳が活性化し認知症予防につながると言われていますね。
しっかり噛むということが大切ですよね。認知症も予防できるんですね。
はい、その通りなんです。宮坂さんはよく噛んでいますか？
はい、なるべく噛むことにしていますよ。
なかなか忙しかったりするとよく噛まないで食べてしまいますよね。私はこのにっこり楽々教室に参加するといつも反省してしまいます。歯科の先生のお話や歯科衛生士さんのお話を聞くと本当によく噛まなくてはと思います。
そうですね、なるべく噛むように努力したいと思います。
はい、そうですね。桐生市ではこのように運動、栄養、口腔の3本柱を重視した介護予防教室を開催しています。今年度は昭和公民館、新里公民館、広沢公民館、相生公民館の4つの公民館と黒骨老人休養センター、川内長寿センター、東長寿センターの3つの長寿センターで開催いたします。長寿センターでの開催は桐生市社会福祉協議会の共催を得て開催します。おかげさまで申し込みが定員に達しているところもありますが、まだ広沢公民館、川内長寿センターは若干空きがありますので、この放送を聞いてぜひ参加してみたいと思った方は長寿支援課までお電話いただけたらありがたいです。
はい、まだ参加しても大丈夫なんですね。ではこれを聞いた皆さん、長寿支援課までお電話お願いいたします。楽しそうですよね。私も学んでみたいなと思いました。
ありがとうございます。ぜひ皆さんで介護予防に取り組んで、いつまでもにっこりと楽しく毎日が過ごせるようにしたいと思います。お口は幸せな期間です。大切にしましょう。
はい、今日もたくさんお話を伺いました。今日はスタジオにですね、桐生市保健福祉部長寿支援課から係長の竹井典子さん、そして保健師の大竹美佐子さんを招きしてお話を伺いました。竹井さん、大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第24回目は歯周疾患検診について、桐生市保健福祉部健康づくり課成人保健係係長の新井よし子さんと保健師の西場由香さんをスタジオにお招きしてお話を伺ってまいります。なお、口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話0277-451397、 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時まで、こちらまでお問い合わせください。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。